今日恵みをいただく御言葉は創世記の9章12節から17節です。普段はですね、蒼天礼拝は吉明の公開説教をしていたんですけども、しかし、昨日メールで告知したんですけども、そのメールでの配信のための原稿作りをすることがですね、ちょっと難しくなってきました。火曜日と木曜日は、私も遠出、する働きがありますので、ですのでその原稿作りをすることが難しくなってきましたので、火曜日だけはですね、火曜日の蒼天に限っては、そのような原稿配信はせず、その代わり主日礼拝のことをより伝え尽くせなかったことをより詳しく伝えたり、あるいはその時に示された御言葉を、火曜日の蒼天は伝えたいと思います。今日は創世記の9章12節から17節です。さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私がいよいよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたがこの地上を固く立てられた時、創世の初めの時から、このノアの洪水の時に至るまで、どのような世界であり、またその後どのような世界となったのか、あなたの臨在、それはどこに現れるのか、そしてこの契約の虹、それはどのような意味があるのかを今日ますます詳しく教えてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、またそれぞれの心を、思いと体とをあなたが清め、あなたの御言葉の命をいただき尽くすことができますように。主よ、あなたが直接このしもべの唇を通してお語りくださいますように。そしてこのしもべはただ通り行き管でありますように。主よ、これから導いてください。一切のことをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主日礼拝で、この箇所を少しだけ見たんですけども、このですね、雲の中に虹ができる、それでこの虹を、主は契約の印として、もはやこの地上には水で、もはや滅ぼすということはするまいと、主はこの雲の中にできる虹を見て、地上のもう全てのもの、肉なるものとの間に立てた契約を、雲の中の虹を見るたびに思い出そう、という約束を主はノアとの間に、また全生物との間に立てられました。でですね、非常に不思議だなって思いましたのが、虹はですね、 まあ、虹というとあの、ね、7色の、綺麗な、まあ、橋といいますか、あのアーチ状の、そのものが、地上からなんか天に向かって、橋渡し的に伸びている様を私たちは思い描くんですけども、でもこの中で、ね、創世記のこの九章の中に出てくる虹というのは必ず雲とペアなんですね。ですから、まあ、空の中に、ね、雲が湧き起こって、その雲の中に虹ができる、その虹なんですね。まあ、地上と天をつなぐ橋渡し的な、まあ、そういうものというよりも、むしろ、飛行機の中に乗って、で飛行機から窓の外を見て雲の中を過ぎるとき、虹が、現れる様が、まあ、たまに、見れるらしいんですけども、要するに主はですね、雲の中にできる虹を見て、その人との全生き物との間の平和の契約を思い出そう、そういうことなんですね。雲と虹が、ペアに出てきております。でこのなぜ、ね、雲の中の虹なのか、ちなみにですね、もっと面白いことに、雲という言葉、聖書の、ね、ソフト、今コンピューター持ってる人は聖書ソフトを、持ってると思うんですけども、雲という言葉はですね、この創世記9章13節が、最初に、この雲という言葉が出てきます。でそれこの創世記9章以降、雲という言葉はですね、結構頻繁に、使われるんですね。出エジプト記の時でも、雲の柱、火の柱、あの全く同じ雲、それです。でこの雲、ヘブライ語でアーナンと言いまして、でこのアーナンという言葉が最初に登場するのは9章13節なんですね。雲といえばあの雷を蓄えている雲とか、また雨を降らせる雲、あるいは何かモヤモヤした、そういうありさまを、まあ、雲とも、言うんですけども、もっと、ね、創世記の方で出てきても、一章とか、ね、出てきても良さそうなんですけども、でもなぜか雲という言葉は使われておりません。水、天の上の水と、ね、天の下の水、その2つに分かれよ、ね、大空の上にさらに水があるようにという表現が、ね、創世記1章の6節の何節のところにあるんですけども、雲という言葉が、ね、空の上に水があると表現しても雲があるとは表現しないんですね。でそれから、創世記2章の、5節と6節のところを読みますと、地にはまだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り土地の全面を潤していた。6節に、まあ、日本語の聖書が霧が地から立ち上りとあるんですけども、これ、元々の意味は泉とか、あるいは温泉とかいう意味です、この霧という言葉で。まあ霧というふうにも訳すことはできるんですけども、このように地の表はですね潤っていたんですけども、しかし雲という言葉は、ね、ここでも使われてないんですね。使われるようになったのはこの創世記の九章以降、洪水以降です。ですから、まあ、考えられることは、その洪水の前は確かに天にですね、あの水門といいますか、ね、主がその天の上に水を大量に膨大に、もう とてつもない膨大な量の水を天の上に、溜めている、そういう水の層が、まあ、あったのではないか。でそれで、この大洪水の時、その天の水門もまた地の、深淵の底の水も、ですから、創世記一章の方に、ね、上の水下の水、その両方の水がですね張り裂けて、その蓄えている倉庫が張り裂けて、上からも下からも水が、溢れて、まあ、それほど激しい大洪水のありさまが、まあ、ノアの時にあったのではないか。それで、天の上の水は、まあ、それ以降、 この漱石九章以降、天の上の水という表現が消えて、その他に雲という表現ができて、でそれでですからこの洪水以降ですね、天の上の水がなくなって、でその他に雲が湧き起こって、それが雨を降らせるようになったということが考えられます。ですから洪水以前はもっとですね、海の面積は狭かったんではないか、思われております。まあ、今でもですね、あの海の下に、海底の中に、ムー大陸とかアトランティス大陸とか、なんかすごい先進的な文明が栄えた、そういう都の遺跡が海底から見つかったとか、まあいろいろと、ね、あのまあ、そういう面白いことが世間で言われてるんですけども、とにかく、まあ、この洪水の前はもっと海の面積が狭くて、もっと大陸があって、人々がもっと住むところがあったのではないか、そういうふうに思われております。そして、まあ、ノア以前とノア以降はですね、本当に人の寿命が全く違うんですね。ノア以前は人は平気で900歳とか800歳とか生きていたんですけども、しかし洪水以降は、まあ、環境が激変してしまったんでしょうね。あの天の上の水がなくなって、まあ、おそらく太陽のその有害な光線が、何のフィルターもなく直接地上に降り注ぐようになって、それで、まあ、人の寿命は短くなってしまったんではないか、まあ、そういう説もあります。とにかくこのノアの洪水以前と以降はですね、かなり劇的にその地球環境が変わってしまったわけですけども、で雲についてなんですが、この漱石九章以降、この雲という言葉、このアーナンというヘブライ語が出てくるのは、主の臨在とセットで出てくることが非常に多いですね。出演した時でも、昼は火の柱、夜は雲の柱で民を導いたとあります。またあの幕屋が完成した時、その幕屋は雲が満ち満ちて、そしてその中でレビ人たち、祭司たちが仕えることができなくなった。あの神殿が完成したあのソロモン神殿の時も、雲が現れて、その主の臨在があまりにも濃厚なので、祭司たちがその中で仕えることができなくなった。このように雲はですね、主の臨在とともに現れます。この漱石九章で主が、ね、初めて雲という言葉を使って、ね、九章十三節で、私は雲の中に私の虹を立てる、それは私と地との間の契約の印となる。でこの雲の中の虹という言葉、この虹もですね、ヘブライ語を調べたんですが、ケシェスというヘブライ語なんですが、これもともとですね、虹というよりも弓という意味で使われているそうです。キングジェームズバージョンでは、ね、私は雲の中に弓を立てる、棒です、英語で棒、英語で虹のことはレインボー言うんですけども、ですから虹はもともと弓、このケシェスというヘブライ語は元々の意味は曲がっている、弧を描いている。でしかも、弓という意味が元々メインです。ですから旧約聖書で、ね、あの弓という言葉、詩編とか、聖堂の弓をもう引かせる、引く力を主は与えてくださる、ね、あの弓も全くこのレインボーの虹と同じ、ケシェスという言葉です。ですからここを、まあ、原文直訳しますと、私は雲の中に私の弓を立てる、そして、まあ、14節、私が地の上に雲を起こすとき、弓が雲の中に現れる、雲の中に弓で、弓っていうと、もうあのもろあのシューティングできる、あの飛ばすことのできる、あの敵とか動物とか生き物を射止めたり、まあ、そういうことに使われるための武器ですね、弓は。ですから雲の中に弓を立てる、まあ、私たちは何かと虹というと、虹の契約というと、あのなんか極彩色の綺麗な、そういうものを立てて、 で綺麗ですから知る人、なるに、まあ、まさしく虹はふさわしいんではないか、なんかそういう綺麗なイメージをするんですけど、むしろですねもっと攻撃的な意味合いがこの虹にはあるようです。ですから主が雲の中に弓を立てるとき、主の臨在の中に弓矢が現れるんです。弓だからこの、ね、雲と虹はセットなんですね。主の栄光、主の臨在の中に主の弓があるんです。その弓を、ね、攻撃の武器であるはずの弓を見る雲の中に、主の臨在の中に主ご自身が見るとき、私はこの、ね、もはや地上を攻撃する前、水によって滅ぼす前、ね、その契約を主は思い起こされる、そういうことなんですね。この16節、虹が雲の中にあるとき、すなわち弓が雲の中にあるとき、私はそれを見て神と全ての生き物、地上の全て肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。虹が雲の中にあるとき、私はそれを思い出す、あります。で、日本語の、聖書の検索で虹という言葉を検索するとですね、次に出てくる虹はエゼキエル書の一章にあります。エゼキエル書の一章の28節です。このエゼキエル書一章はですね、エゼキエル、預言者エゼキエルが見た幻の非常に神々しい光景の中に、ケルミムのそのありさまが現れているんですけども、主の見つかり、主のケルビムが現れておるんですが、エゼキエル書1章の26節から28節のところに本当に主の恐ろしいその臨在のありさまが書いてあります。彼らの頭の上、大空のはるか上の方にはサファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たもののはるか上には人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と見えるところから上の方はその中と周りとが青銅のように輝き火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。でその後ですね、まあ、2章以降にこのお方が語る予言の言葉があるんですけども、しかしその予言は何か幸いな予言ではなく、むしろ裁きの予言、人々がイスラエルの人々が堕落して悪い行いを積み立てて、でそのために、ね、わしは彼らは反逆の国民、3節ありますね、私はあなたを反逆の国民に使わすと。でそれでエゼキエルが使わされていくのは平和を伝えているためではなく、悔い改めを促し、悔い改めなければ裁きを、主の裁きが下る、そのことを伝えるために使わされるんです。この虹、確かにですね、主は平和の契約として立てられたんですが、しかしもっと攻撃的な意味があるんですね。この主の栄光の臨在の中に虹、さらに実に綺麗な色です。7色に輝いていて息を呑む美しさが虹にはあるんですが、しかし同時にそのように主の恐ろしさもあります。また虹という言葉がその次にヒットするのはですね、今度は黙示録になるんです。まあもちろんあの棒、あの弓という言葉、ヘブライ語ではケシェスという言葉で検索すればもっともっとたくさんですね、弓が登場する場面はいっぱいあるんですけども、特に虹ということで検索するならばエゼキエル書がヒットし、また黙示録の4章もですね 一節からちょっとお読みしていきます。黙示録の4章の一節から。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目ののように見え、その御座の周りには玉玉のように見える虹があった。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。7つの灯火が御座の前で燃えていた。神の7つの御霊である。はい、ここにも虹が出てきました。主の栄光のそのありさま、主の臨在のありさま、そして雲の中からですね、稲妻と声と雷鳴が起こった。これは本当に主のその轟き、主の臨在、それは実に恐ろしく大いなるものです。ですからノアの時代、主は虹を立てて雲の中に現れる虹を通してですね、もはや地上を水によって滅ぼすことをするまいと言われましたけれども、それは本当に憐れみです、慰めです。虹、それはもともと弓という人を殺める、生き物を殺めるための武器でしたけれども、しかし主の臨在のその中にその武器を置くことによって、それはもうただにただの印とするんですね。人を殺める道具としての弓ではなく、むしろ虹という綺麗な印、神と人との間に立てた契約の印、印鑑のようなものですね。それとしてこの弓、すなわち虹を置くと。ですから主の臨在が現れるとき、主の臨在は私たち本当に神様を、喜び楽しむ人たちにとってはそれは好ましいものです。しかし同時に主の臨在、主の栄光は滅ぼされる生き物にとっては恐ろしい弓となるんです。エゼキエル書でも、裁きの前に虹が、虹の表現が出てきました。黙示録でも裁きの前に虹の表現が出てきました。この黙示録4章以降ですね、主の、7つの、ラッパとか、7つの封印とか諸々の災いが起こる、その前兆に虹が現れております。私たちはですから主のその臨在、主の栄光、それを確かに喜びとして受け取ることは、私たちキリスト者にとっては正当なことですが、しかし同時にですね、その中に裁きの印もあるということも私たちは忘れてはなりません。確かにこの地上はもはやこのノアの洪水に、水によって滅ぼされることはもはやありません。しかしこの世界はですね、やがて火で滅ぼされるために取っておかれていると、もう外も記されております。だから私たちは確かに主との間に平和をいただきました。私たちはイエス・キリストにあって平和をいただきましたが、しかしイエス様が人の罪のために死んでくださった、身代わりとなってくださった、それをいいことにしてですね、イエス様は、私たちの身代わりになって打たれる側、私たち好き勝手にしていい側としてですね、そのような変な勘違いをして好き放題なことをやってるとダメなんです。虹、それは弓という意味もあります。主の臨在、主の栄光、それはその虹は確かに美しく見た目は綺麗ですが、しかしそれは同時に弓という意味もあるということを、忘れてはならない。どうか皆さんは神様との間にはしっかりとイエス・キリストにあって平和 を保ちつつ、この地上の歩みを過ごしていきましょう。決してその主の臨在の中の虹が武器としての虹に変わるのではなく、むしろ平和の印としてそれを見て、あ、本当に綺麗だな、本当に主の栄光は美しいな、主のなさることは美しい、主を喜びとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたノアとの間、また全ての生き物との間に虹を印として契約を立てられましたが、しかしその虹はもともと弓であり、そしてその人を欺るはずの武具が印とされていることを私たちは覚えるべきです。本当に主の裁きは確かにあります。この地上はもはや水では滅ぼされることはありませんが、しかし火で焼かれるために取っておかれてあります。どうか私たちはそのことも忘れることなく、本当に日々歩んでいくことができますように。神様は確かに優しい神様です。神様は確かに憐れみ深いお方です。しかし同時に不正を許すことがなく、また義であり聖であることも本当に私たちは忘れてはなりません。どうか私たちは日々そのことを忘れずに、あなたの聖においてふさわしく、またあなたの義においてふさわしく、自らを日々整え、あなたの御言葉によって戒められつつ、正されつつ、清められつつ、ますますキリストの似姿へと作り変えられていく、そのような歩みを主よ、私たちが怠ることがなく歩んでいくことができますように、今朝教えてくださったことを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人が本当にますます日々自らを清め、自らを御言葉に照らし、自らを主イエスキリストの御前に差し出して、自らを下ろし、御言葉に従順し服従して、そうして幸いと祝福を得ていく、この生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。